Whiskey Channel, what's going on?
Whiskey Channel, robot and
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。
ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー、私もアマチュア無線やってルーシー、よろしくね。e スポってスポイの方が良くない？
はい、皆さんこんばんは、 JK1MIG 鈴木でございます。今日は第646回、9月の26日ということでねございまして、9月もね本日で終わりでございますけれどもね、いやまあなかなかね、暑い日が続いておりましたがね、まあ少しずつ気温が下がってきてるという感じでございますがね、まあ、皆様のご地域はいかがでございましょうかね。はい、さあというわけでね、今日は9月の26日ということなんですが、今日はねなんか台風襲来の日ということになってるそうですよ。この統計上の台風襲来の回数が最も多い日ということで、まあ、過去には、1954年、に、東山丸台風、これは青函連絡船の東山丸が転覆したというね、そんな事故があったこの台風と、そして1958年、これは神奈川台風ということで、伊豆関東地方に襲来をしたと、そして、1959年がこの伊勢湾台風で東海地方に上陸したのは全てこの26日強だったということなんですよね。はい、まあ、台風もですね、まあ、年々いろんな形で被害の、ね、出方が変わってきたりしてますからね、非常にね気をつけないといけないんでございますけれどもね、そんな日だということですね。まあ、9月というとどうしても台風のイメージありますからね、まだまだちょっと油断できないという感じでございますのでね、ぜひ皆さんお気をつけいただきたいと思います。はい、というわけでねございまして、そんな9月26日の QRL 第646回、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。QRV。
はい、それでは QRV コーナーね、今週も早速お送りしたいと思いますが、まあ、あのハムフェアがね終わりましてね、1ヶ月経ちましたけどもね、まあ、私たちのブースは、ちょうどあのハムフェアの会場で、メインステージといいますかね、いろんな公演とかをやる場所、このすぐ近くでありましてね、まあ、割と何をやってるのかなっていうのがねちらちら見えるところでございましたけども、まあ、そんな中でですね、このアマチュア無線の魅力向上アイデアコンクール この結果が発表されていたということでね、まあこれすでにいろんなところで、発表されているところなんですが、これは今年の5月から7月にかけまして、この若い世代にとって魅力のあるアマチュア無線とするためのアイデアを募集ということで、アマチュア無線の魅力向上アイデアコンクール、これが JAL ほか関係団体の講演で行われまして、応募がですね191件あったっていうことなんですよね。はい、でその中で8件のアイデアが、なんていうんですか、この採択というか入賞ということで、先月のねハムフェア、こちらの方の会場で発表がされましたということで、 JAD のホームページでね公開されておりまして、ちょっとそれを見てましたけどもね、まあ、やはり、このかねてからね この懸案となっております。この若い人たちがね、どうやってこのアマチュア無線に魅力を持ってもらうかということで、まあ、すでにいろいろな活動をされている多くのねアマチュア局いらっしゃると思うんですけど、まあ、そんな中でねこの191件の応募というのがですね、これ全部なんか一つずつ見てみたいところなんですが、入賞されたこのアイデアというのがですね発表されておりましたので、そちらをちょっとまあジアードのホームページの方でですね、確認をさせていただいたんですけどもね、これ2つのカテゴリーがあって、すでに開局している若者やね初心者の方、こういった方にとっての魅力を高めるアイデア、それともう一つは、まあ、アマチュア無線をまだまだ知らない、若い人たちに興味を持っていただくためのアイデアという、この2つのカテゴリーがあって、まあ、それぞれいろんなアイデアが出てきているということなんですね。でゴールド賞という、まあ、いわゆるあの一番という、まあ、一番というかね、アイデアということで、まずはその既に開局している若い人たちやビギナーの方へのアイデアということで、この初心者向け、ね、ジュニアと初心者向けの無線クラブを作ろうと、こういうアイデアをね出された方、この方がですねゴールド賞ということで、まあ、あのクラブ局ということで集まりましてね、いろいろと運用方法をね、こういったあのアマチュア無線のいろんな楽しみ方を指導したり、さまざまな申請等の手続きをしたりとかですね、まあ、時にはその出かけて行って、まあ、科学館とかね関連のある施設の方に行って見学をして、興味を持ってもらうとかですね、ハイキングとして移動運用などを兼ねたですね、まあ楽しみを持った活動をするとか、そういう形でですね若い人たちが楽しみながらいろいろと覚えていける、そういった無線クラブを作ろうということがですねアイデアとしてはゴールド賞ということでしたね。そして同じゴールド賞では、このこれからねアマチュア無線を取る、あるいはまだまだ免許のことを含めてアマチュア無線を知らない若い人たちに興味を持っていただくアイデアとして、この学研がですね、学習漫画ということで〇〇の秘密シリーズ、これなんかこれあるらしいんですよね。これ私はちょっとわからなかったんですけど、昔からね子供の頃から学習漫画ってのありましたけどね、そのシリーズなのかなと思いますが、その中でアマチュア無線の秘密、こういうのをね刊行して全国のね小学校などに図書室とかに配布したりとかですね、みんなに読んでもらうと、まあ、こういうようなアイデア、こういったものが出されたということですね。まあ、これはなかなかねいいですよね。この入り口が今ねどういうところからこのアマチュア無線知らない子どもたちとかがですね興味持ってもらえるかっていうのはありますのでね、こういった取り組みも非常にいいのかなというふうに思いまして拝見をしておりました。まあ、そしてその他にもですね、デジタル版のフォックスハンティング、これもなかなかね面白そうだなと思って見てたんですけど、スマホとかを用いてオンラインでフォックスハンティングを行うということ、これはまあいわゆる DPRS とかね APRS を使って GPS の位置情報を発信するフォックスをですね、ハンティング側は無線機に表示される方位と距離で探し出すということで、まあ、なかなかこれ面白いですよね。はい、場所はまあこういった表示ができる無線機ありますのでね、方向等が出ますんで、これを駆使してその場所へたどり着くということなんですけどね。はい、これはまあ我々もモビルフォックスハンティングというのを楽しんでおりますけどもね、まさにこれはこのデジタル技術を駆使したですね遊びかなということで、こういうのも面白そうだなと思いますけどもね、まあ、これねあのナビゲーションと一緒にやっちゃうとすぐ分かっちゃうかもしれないんですけどね、この無線機に表示される方位と距離だけでですね探し出すと、これもなかなか面白いですよね。そしてですね、これから始めようという皆さん方に対してのアイデアとしてはもう一つ、小学校中学校の自由研究の支援ということで、まあ、夏休みの、ね、自由研究を通してアマチュア無線を知ってもらって興味を持ってもらえるような研究テーマとかですね資材、こういったものを用意して実のある自由研究をお手伝いしようというこのアイデア、これもね非常にいいかもしれませんね。ご家族でお父様とかがですねアマチュア無線をやっていて、そのお子さんたちがですねお父さんがやってるものに興味を持ってもらって、それを自由研究の課題にするとかね、そういったことでもありますしね、非常にいいかもしれないですね。まあ、何せやはり、この宿題ということですからね、興味を持ってもらうということよりもなんかこうテーマを見つけてやってみるというね、そういったきっかけにもなりますんでね、まあ、アマチュア無線をこういう形で知ってもらうというようなことが非常にいいのかなという感じがいたしました。まあ、その他にもですね、例えば簡単手軽なアンテナを作って、これでですね電波天文とアマチュア無線というねアイデア、これも出された方がおりまして、 こちらも興味があったんですが、自作のですねコーナーリフレクターのアンテナ、これを使って天の川銀河の水素原子放射波長21センチ、これは周波数にすると1420メガということなんですが、これ都内でもですね受信できますよということで、またの1200メガ以上の、ね、アマチュアのバンドでも応用ができて教育にも有効だということなんですが、これなんかすごい興味がありますね、はい。この天の川銀河の水素原子放射波長、これが都心でも受信できるということですからね、これちょっとねいろいろと調べてやってみたいなという気がいたします。もうすでにやられた方もいるのかもしれませんけどね、どうでしょうかね、これすごい興味ありましたね、はい。そしてその他にもですね、全国の科学館にアマチュア無線クラブを作るっていうね、動き、そして、防災意識に絡めたアマチュア無線の認知度の向上ということで、いろんな形でですね体験を含めてアマチュア無線の認知度を高めながら防災意識も向上させると、まあ、こういうようなアイデアもねいろいろとありましてですね、まあ、なかなかどのアイデアも興味がありまして、まあ、入賞されたアイデア以外のところもたくさんね190件以上あったということですから、まあ、いろいろね拝見してみたいなという気がいたしましたけどもね、ご興味のある方は、これらね JAD のホームページの方で、詳しく書かれておりますんでね、ご覧いただければというふうに思います。まあ、ハムフェアの時にはですねこのようなイベントコーナーで、まあ、様々なですねいろんな講演等がありましてね、まあ、時間があればゆっくり座ってね聞きたかったなっていうのがたくさんあったんですけども、残念ながらですねハムフェアは毎回あちこち飛び回ったりいろんなブースへ行って挨拶したりとか言うんでね、なんかあまり落ち着かずに終わっちゃうっていうケースが結構あるんですけどね、はい。なかなかねこういったイベントコーナーで開催されるいろんなこう講演っていうのはね毎回人気がありましてね、満席になっているようなんでございますけども、大変ね有意義な時間帯でもありますよね、はい。まあ、そんな中からですね今日は、アマチュア無線のですね魅力をですね、みんなに知ってもらおうということで、特に若い人たちとかですね、まだまだアマチュア無線を知らない、若い人たちのためにどんなアイデアがあるかということで、それらの、コンクールの結果発表ということで、簡単ではございましたけどもね、内容をお伝えいたしました。 QRB コーナーは本日は以上でございます。はい、それではね楽曲この辺で一曲お送りしたいと思います。今日はねもう9月ということでそのまんまですねセプテンバー、これは竹内まりやの曲ですね、こちらはね1979年リリースということでね、これも古い歌ですかね、まあ大体この番組で流れる曲ってこの辺の年代の、楽曲が結構多いですね。これは独断と偏見で選曲をさせていただいておりますけどもね、まあ、9月はねこういった9月らしい楽曲というかね、いったのがたくさんありますよね。まあ、竹内まりやさんもね非常に、可愛らしい、声なのでね私も当時好きでしたけどもね、はい。今日はたくさんあるねヒット曲の中から、この時期にふさわしい、セプテンバーをお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナ ー, あー今夜もお送りしたいと思います。まあ、毎回ねたくさんメッセージといただきましてありがとうございます。まあ、このところやはりですねハムフェアの関連をね、メッセージでいただく方がとても多くてですね、ありがとうございます。ね順を追ってご紹介したいと思いますが、今日はまず最初はですねこの方は栃木の青木さんですかね、金文字でいただいておりますが栃木の青木さん、ハムフェアでアイボールありがとうございました。 ありがとうございました、一言メッセージは何を話したか忘れてしまいましたが、いつか流れるのを楽しみにしています。まあ、本当にね今回多くの方にお声いただきましたんでね、はい、いつか流れることがありますんでね、タイミングを逃さないようにお聞きいただきたいと思いますけどね、会場の雰囲気が思い出される収録の番組はとても良かったです。今年は何といってもアイコムの機体のリグが目当てでしたが、ブースには、アイコムの歴史、歴代のリグなど懐かしく見ておりました。またブースの傍らには60周年記念の腕時計も展示されていました。これありましたよね、はい、アイコムさんのロゴが入ってましてね、はい、なかなかかっこよかったですよねこれね、限定販売というふうにお聞きしました。アイコムの文字が入ってる腕時計というのも珍しいです。 クラブブースは会場が変わったこともあり4万5千もの来場者があったということですが、通路もさほど狭く感じなかったです。クラブブースはゆっくりと見回ることができました。来年はまたビッグサイトになるんでしょうか。それにしても楽しみですということでね、いただきました。ありがとうございます。アイコムさん、そうですね、お書きになってますが腕時計展示されてましたよね。はい、ね、アイコムさんですから、なんかあれがリグになってなんか、更新ができるのかなっていうのをね、係の人に聞いてた方が確かいたような気がしましたけどね。はい、なかなかいいですよね。この限定販売っていうのはなかなかね、この食事が伸びますよね。まあ、お値段はさておきながらですね、やはり限定販売というものはね、なんかちょっと欲しくなるなって感じがいたしますね。まあ、アイコムのね、ロゴが入っている、まあ、腕時計ということで、これまた珍しいですからね、ちょっと皆さんにね、自慢できるかもしれませんけどもね。はい、もしね、このご希望であればですね、購入されていただきたいと思いますけどね。これはあれですかね、特別販売なんで、アイコムさんで自ら販売されるんですかね。ちょっとわかりませんけど、そのあたり詳しくね。はい。この辺のね、情報も入ってきましたね。はい、ありがとうございます。まあ、4万5千人をね、2日間で総計4万5千人ということで、まあね、過去最大だったんだと思いますけど、会場がそうですね、なかなかのゆったりと見ることができたかと思います。普段ですね、やはり、3万人以上ですね、まあ、ビッグサイトの方もですね、やはり通路の幅がね、変わらなかったのか、多少広かったのかな、かなりね、こう歩きにくいとかね、まあ、今回もありましたけれどもね、まあ、割とこうゆっくりいろいろブースが見れたなという感じもしましたね。はい、まあ、時間帯にもよるのかもしれないんですけどもね。はい、いずれにしましてもいろいろと楽しみながら開催ということでございましたけどもね、また来年もぜひね、会場でお会いしたいと思います。どうも青木さん、栃木からありがとうございました。またメッセージお待ちしたいと思います。次はですね、姫路 JK3HN、お名前ないですね、姫路の方ですかね。ハムフェア今年は行くことができませんでしたが、番組で会場の雰囲気が伝わってきたようで、とても良かったです。でローカル局が2人、2泊3日で参加をしたようで、土産話をいろいろ聞きました。各メーカーからの気になるものがあったことや、クラブブースで掘り出し物を買ってきたことなどなど、自慢げに話をしておりましたということで、昨年行った時に私も中古のリグを購入してきました。破格値でしたが、程度は思った以上に良かったのでとても喜んでいます。狭いシャックで置き場所にも困るのですが、どうしても触手が伸びてしまうと購入してしまいます。ジャンク品で仕入れたものが普通に使えるものがあったりと、まさにハムフェアならではの楽しみだと思いますということでね、いただきました。ありがとうございました。まあ、ジャンク品ということでね、動作保証しませんというねものがあって、その代わりとっても安い金額でね、販売されてますが、やはりその場で見ても判断できませんけどね、持ち帰りましてどうかなということで、ワクワクしながら電源入れますとね、しっかり動いたりなんかするとすごいラッキーと思ったりねしますよね。また動かなくてもですね、まあ、多少支障があってもですね、まあ、修理のためにね、ニコイチで使う方もいたりとか、自分で直してですね、動くようにするっていう、そういった趣味もね、ジャンク品はありますのでね、いろいろですよね。はい、まあ、何はともあれね、いろんな懐かしいものとかですね、掘り出し物が出てくるとね、やはり値段もさることながら、どうしてもね、ちょっとこれ欲しいなということでね、帰りの荷物がどんどん増えてしまうと、そしてシャックに持ち込む際にはですね、やはり X さんとかの目を気にしながら、こう入っていくというのがね、大体目に浮かびますけどもね。はい、いかがでございましたでしょうかね。はい、ありがとうございました。またね、メッセージお待ちしたいと思います。ありがとうございました。そしてもう一方、この方はですね、お名前からこれ、高松さんですか、高松市の高松さんですかね。ありがとうございます。先日は FT8 で更新ありがとうございました。お、ありがとうございます。24メガでアンテナを仮設して初めての更新でした。思わずコールが見えたので、すかさずコールをし、コンディションも FB だったので、更新が成立してよかったです。あ、そうですか。ありがとうございます。24メガですかね。はい。たまたま私も出てたんでしょうかね。はい。ありがとうございます。アンテナ仮設して最初ということでね、嬉しいですね。はい。FTH の、この運用率が多くなってます。いろいろなバンドに出てみたいと思い、とりあえず今回、アンテナがなかった24メガのアンテナ、アルミのポールで作ったロータリーダイポールですが、とてもよく飛んでいるようです。そして HF は残り160メーターのアンテナがないので、これからいろいろ考えているところですが、狭い敷地もあり超短縮で、垂直系のアンテナでも検討しています。 また成果が出たらメールしますということでね、ありがとうございました。そうですね、 160m はですね、やはり住宅地とかですね、まあ、私のところもそうですが、なかなかね運用が難しいバンドですよね。はい、160m ですとね、やはり、あとそれから地上高や周りの影響もそういろんな問題あってですね、なかなかあの高い周波数と違ったですねスペースの問題っていうのは非常に大きくあって、ほとんどがですね短縮などを使ってですね、運用するということになるんですが、まあ、バンド幅もそんなに広くないのでいいんですがね、この 1.8 とか 1.9 のバンドがですねありますので、それぞれ同調回路を切り替えてですね、運用されている方もいらっしゃいますし、いろんなねアンテナをこう自作されてですね楽しめるバンドはこの 160m だと思うんですよね。まあ、そしてこの周波数帯もですね、FT8 運用が可能になりまして、多くの方がですね運用されてますし、またね SSB での運用なんていうね、今まで、ね従来では考えなかったモードですけど、まあ、こういった方で運用されている方もおられますのでね、非常に楽しいバンドではあるんですが、運用にあたってはですねアンテナの問題があってなかなか運用難しいなというふうにね二の足を踏んでしまう皆さんもね多いかと思います。短縮型でもね非常に飛びのいいものがあったり、今はもうネット上でいろんなですね制作のレポートとかがありますので、そういったことをご覧になりながらですね、ご自身でも、オリジナルのアンテナ作られてね、運用される、そしてそれがまた非常に飛びがいいということになったら、またなおさら楽しみがね増えると思いますけどもね、はい、楽しんでいただければというふうに思います。どうも高松さん、高松さんでよろしいですかね、これお名前、ね、ありがとうございました。24メガということでね、珍しいバンドでの珍しいバンドってことでもないですが、QS をいただきましてありがとうございます。またね他のバンドでもお相手をいただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、というわけでございまして、本日59コーナー以上でございます。
ショートブレイク。
ラジオネーム電子です。おはようございます。あれ初めてですよね、多分初メール。ちゃんと聞いてるっていうことはアピールしようと思いまして、はい、サイレントリスナーです。よろしくお願いします。無線はねあんまり電波出してないです。やっぱりノイズが多いの、周りの住宅街からの。多分みんな同じ悩み抱えてるんじゃないかなと思うんですけど。
はい、大丈夫です。
はい、ね、そうですよね。スコープついてるとなおさらより実感 しちゃうっていう感じで、一応でも聞いてはいます。うん、FT8 もこの間ローカルが講習会開いてくれて、前の11時半ぐらいに招集命令かかって、今からやるよって言って、あ、いやいや、でも楽しく、久しぶりにね夜中のそんな会合で楽しかったです。はい、ありがとうございます。
免許を取得してからもう30年ぐらい経つんですけど、もう全然運用をしなくなってずいぶん久しいので、今のハムはどうなってるのかなと思って、コロナも明けたことだしと思って様子見に来たら、コミュニティ FM で、ハムの番組をやってる局がですね、昔はこことか水戸さんとか少なかったんですけど、今すげえ増えてて、なんかお隣にもラジオ成田さんが取材してるし、ちょっとびっくりしました。はい、はい、西東京さん自体が何でもありですからね。はい、まあ、ぜひこれからも楽しみながら頑張ってください。ありがとうございます。
はい、というわけでね、あっという間のエンディングでございますがね、本日もお聞きいただきましてありがとうございます。今日は QRV コーナーでですね、アマチュア無線の魅力向上アイデアということでね、コンクールの結果をさらっとこうお伝えしましたけどもね、やはり皆さんいろいろとねお考えをお持ちの方がね多いんだなと気がいたしました。まあ、いずれにしましてもね、若い人たちがどうやってこうアマチュア無線にね興味を持ってもらうかっていうのはなかなか難しくて、ね、我々のような世代が考えるよりも逆に若い人たちがねいろいろと考えるっていうのが、非常に有効的な手段もあるのかなという気がいたしましてね、見てましたら、このアイデア募集の中に若者の特別賞というのがありまして、そこにはですねアマチュア無線機の貸し出しサービスをやったらどうかというアイデアが出てたようです。で、この高価な無線機を学生さんとかが若い人がですね、なかなか仕入れるの難しいということで、これを貸し出すことによってですね、若者の経済的に な問題をですね、クリアをするということでね、貸し出す無線機は現在は使っていない機器、こういったものをですね、所有する従来アマチュア局とかですね、そういった皆さん方からの寄付によるものというね、そんな形でですね、アイデアを出された方がおられました。まあ、こういうアイデアもいいですよね。はい。使ってないものね、こういったもので良ければ、まあ、これ動くものに限ると思いますけどね。で、またこれをですね、まあ、法的な整備とかね、免許の関係とかもクリアする部分はあるんですけども、やはり、まあ、何よりもこういう形で、貸し出しができるというのがね、あって、それを使って運用をしばらくしていただくというのはね、アマチュア無線の導入の部分でもね、非常にいいのかなと思いますしね。はい。また簡単なアンテナをですね、仮設できるようなね、なんかアイデアがあったらいいなとかですね、そういったものもですね、含めてですね、アシストするというのは非常に有効な手段だなというふうに思いました。はい。やはりね、アマチュア無線をこう、どういう、こう、目線でね、今の人たちが見てるかっていうのが非常に興味がありますけどね。やはりそれには、現役で頑張ってね、運用されてるアマチュア局の皆さんがですね、興味を持っていただくようなですね、マナーを守った、この楽しい、この雰囲気っていうのもね、必要かなと思いますけどもね。はい。アイデアの中にね、ありましたけど、ご紹介した中で、クラブ局を作ってですね、この初心者の方とかね、若い人の方々のクラブ、そしてそういった方々がですね、中で楽しみながらアマチュア無線を運用していくような、クラブ活動っていうのも非常にいいかもしれないですよね。まあ、バーベキュー等しながらですね、ハイキング等で、移動運用を兼ねてですね、やるっていうのは、これもなかなか面白いと思いますんでね、この仲間と皆さんでね、楽しめるっていうのはね、若い人たちもね、大変、好きな、ね、ことだと思いますので、そういった楽しみもぜひね、含めた無線クラブというのは非常にいいアイデアかと思いました。はい、というわけでね、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週、いよいよ10月ですね、お会いしたいと思います。
私、ルーシーです。もう終わり？この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ、ラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。